皆さんおはようございます。巷は昨日からの4連休、そして私たちは今日この場所で敬老の日、後期高齢、75歳以上私たちの教会では、お祝いしておりますけれども、今年は大変残念なことに今コロナのために、愛参会を持つことができません。でも礼拝の中で一緒に皆さんとこの後期高齢の方々の祝福のお祈りとまたお祝いをしたいとそのように願って、愛好部を中心に準備していただきました。週報の裏側に今年、75歳以上となられる方たちのお名前を挙げています。求道者の方やまた客員の方も一緒に名前を挙げ、またニューフェイスの方も何人かおられます。ニューフェイスは星印ということなので、今年は結構75、この後期高齢の仲間に加わった方々が多い、8名でしょうか、尾上で8名、そして大使でお一人、いらっしゃいます。筆頭は1916年生まれ、今年で104歳になられました中村よし子さん、そして、新しく加えられた75歳に迎えた、ニューフェイスの方々、お名前をご覧ください。礼拝になかなか集えないくなっている方たちも多くいらっしゃいますけれども、この礼拝の場に来られて、おられる方もいらっしゃいます。どうぞお体許されるこの後期高齢の対象になっておられる方、その場でお立ちいただけますでしょうか。祝福のお祈りを捧げしたいと思います。どうぞ皆さん、顔ぶれをご覧になって、この方たちが私たちのこの教会をずっと祈り、また支えてくださっておられた方々です。一言祝福の祈りをお捧げしたいと思います。どうぞ皆さんも心を合わせてください。天のお父様、私たちの教会に長年あなたにお仕えしてこられた宝のような方々をお与えくださっていることを心から感謝いたします。今年は何人もの方がこの後期高齢の仲間入りをされました。時代の変化の荒波に揉まれながら、でもいつも変わらないあなたを仰ぎ見てこの日を迎えられました。良い羊飼いの声を聞きながら今日までの道のりが守られたことを心から感謝いたします。日常にあっては気力や体力の移りゆく様に歯がゆさを覚えて心沈むようなことがあるかもしれませんが、でもあなたは老人には夢を与えてくださると、青年は幻を見、老人は夢を見ると御言葉にありますように、これから先の道のりも憂いを吹き飛ばしてあなたがお与えくださる信仰によって希望を抱いて奮い立っていけますように、聖霊で満たして日々の道のりを行かせてください。私たちの命を死から救い復活なさったイエス様の力強い御手でお一人お一人をお導きください。そして存在そのものが神の栄光を表し続けることができるよう祝福してください。またご高齢のゆえにご自分の足でこの礼拝に集えない方々もおられます。そのお一人お一人の上にも同じ種の祝福が注がれますように、またそばで支援に当たっておられるご家族の方々の心と体もお支えくださいますように合わせてお祈りいたします。私たちの愛する主イエスキリストの名前を通して御前にこの祈りをお捧げいたします。アーメン。今日は久しぶりに松田さんご夫妻も、来られています。そしてこの後期高齢を迎えられた方々に祝福の拍手を送りたいと思います。いつまでも霊も魂も体もいつまでも健康で満たされ健やかでありますことと祈ります。そしてそのままお立ちいただいている間に、愛好部の方から、皆さんに記念品がありますので、 お配りしたいと思います。それではお手元の方に、記念品をお渡しください。行き渡りましたでしょうか。その中身は何であるのか。だんだんと人数が増えるごとに贈り物がだんだんと縮小されていき、来年は皆さんのお手元に行くんだろうか。まあ、わずかであっても分かち合って、行ければと思います。もう一度祝福の握手を送りましょう。どうぞお座りください。
敬老礼拝感謝いたします。私も来年なんです。よろしくお願いいたします。それでは今日も主に感謝して聖書を開き御言葉に触れていきたいと思います。本日の題は、主任、小金主任牧師にメッセージしていただきます。安息を与える招きと題しまして語っていただきます。なお、中心となります聖書箇所を大西姉妹に朗読していただきます。よろしくお願いいたします。
本日の聖書の箇所は、新約聖書、マタイの福音書、11章、28節から30節です。新約聖書マタイの福音書11章28節から30節です。ではお読みいたします。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。私は心優しく減り下っているから、あなた方も私の首輝きを追って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎがきます。私の首輝きは追いやすく、私の身は軽いからです。
日本は長寿大国になっているということを、まあ、報道で耳にしますけれども、100歳以上が8万人を突破したというんですね。数十年前は100歳といえば、わあおめでたいですねといった珍しい存在でしたが、今や、8万人を突破し、そのうち9割近く、88% が、まあ、女性の力に牽引されていると何かこう見出しに出ていました。最高齢は福岡県の117歳の女性だというんです。まだ17歳にもなっていない子どもたちがいるのに、100歳を超えて17年も生きているってすごいなと、そのニュースを見て思いましたが、ギネスに公式認定された117歳の方がいらっしゃるようです。まあ、この先どうなっていくのかなと推移を少し調べましたら、2025年には人口の3割が、65歳以上の方が5年後には人口の3割を、まあ、占めるんだというんですね。まあ、長生きということは、長寿は本当に嬉しいことです。まあ、健康寿命ということとまた合わせてですけれども、そのように多くの方が健康で年を重ねていけたらなと、まあ、そのようにも思います。まあ、私の父は今年、米寿を迎えました。88歳。まあ、すこぶる、まあ、元気といいましょうか、持久力はだいぶ落ちましたけれども、それでも健脚に歩き、そして、まあ、昼寝をし、一日を有効に、まあ、使っています。今年死からのお祝い、つい最近までは高齢の父が高齢者に記念品を配るような状況でしたけれども、今年はどうやら届けていただいたようで、まあ 同じように予算が、まあ、足りないと高齢の方が多くて、で今年はピンポイントで、喜寿の方と、そしてまた米寿の方とその記念の年の方だけに、まあ、記念品が行き渡ったということで、何か高価な、まあ、高価といいましょうか、まあ、根の張るようなものを、まあ、いただいたということを聞きましたけれども、 JR の北九州、 JR 九州の現在会長されている方が、まあ、この方は七つ星をまあ企画して作った方のようですけれども、今まあ退いて会長なさっている方が、まあ、面白いコラムをまあ載せていました。まあ、私たちの教会18歳の、まあ、18歳以上もあります、18歳の青年もいますし、18を逆さにすると81ですけれども、こんなふうなことを載せていました。道路を爆走するのは18歳、逆走するのが81歳、心が脆いのは18歳、骨が脆いのが81歳。すいません、失礼があったら申し訳ないですが、この方が書いていました。恋に溺れるのが18歳、風呂で溺れるのが81歳、ドキドキが止まらないのが18歳、動悸が止まらないのが81歳、恋で胸を詰まらせるのが18歳、餅で喉を詰まらせるのが81歳、自分探しをしているのが18歳、みんなが自分を探しているのが81歳、東京オリンピックに出たいと思うのが18歳、東京オリンピックまで行きたいと思うのが81歳、社会に旅立つのが18歳、あの世に旅立つのが81歳、早く20歳になりたいと思うのが18歳、できれば20歳に戻りたいと思うのが81歳、嵐というと松本潤を思い出すのが18歳、鞍馬天狗の嵐寛十郎を思い出すのが81歳。まあそんなことを書いて、いました。まあ、分かるところと分からないところとありますけれども、まあ、どうやらこれはお笑いの長寿番組『笑点』の、まあ、大喜利ネタだったそうです。まあ、このいずれにしても81年、本当にこの81年といえば、戦前でしょうか、ギリギリ戦前、まあ、戦中でしょうかね、生まれの時代の変遷をたどって来られた、長寿の方々にとっては、まあ、いろんな、まあ、辛いこと、楽しいこと、いろんなことがある中で、その年数を重ねて、この日に至っているんだろうなと、まあ、両親を見ていても思います。でも、そのようなことを跳ね飛ばしながらですね、このおおらかに、こう、生きていける。まあ、そのような方、長生きしている方を見ると、まあ、そういう方が多いかなと、そんなふうにも思います。いろんな荷を追ってこられた道のりであったと思います。まあ、ある人は、頑張ってという言葉に重荷を感じるそうです。まあ、誰かを励ますために、まあ、応援の言葉で頑張ってねと声をかけるんですけれども、この言葉を聞くと、まだ頑張れると思っている人は、よし、頑張ろうと思うけれども、自分はもう十分頑張っているのに、今のままでは足りないと。もっとできるよねと言われているように聞こえて、まあ、しんどさを覚えるっていうんです。まあ、今そういう人の方が多いのかなと、まあ、そんなふうに感じます。まあ、重荷というほどではないけれども、疲れを覚えて過ごしておられる方も、まあ、私たちの中にも神様仰いでいてもですね、毎日そんなことがあります。心騒がせること、煩わせることおられるんではないでしょうか。疲れを覚えていらっしゃる方、まあ、私たちに向かってイエス様は、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさいと招きました。私があなた方を休ませてあげます。その声を持って今朝もですね、イエス様は私たちを招いてくださっています。どんな状況でどんなに追ってるか、 周りには見えないかもしれない、でも私はあなたのことを知っている、私のところに来なさい、私があなたを休ませてあげますと。ある農村地に車も通らないような道で、この肩に食い込むほどの重そうな荷物を背負って一人のおじいさんが、まあ、とぼとぼと歩いていたそうです。まあその背中の荷物に、背中の荷はどんなものが入っていたかは分かりません。よっぽど長い間歩いていたようで、疲れ果てているように見えました。まあ、誰も助ける人がいなかったんでしょうか。また歩いて自分で荷を下ろすようなことがなかったのか、休憩を取ることをしなかったのか。するとそのおじいさんの脇を一台の車が通りました。おじいさんの様子を見たこの運転手は声をかけたんです。おじいさん大変ですね、もしよかったら乗っていきませんか、荷台が空いてます。おじいさんは頭を下げて嬉しそうにありがとうと言って、この車の荷台に乗りました。そして目的地に着いてみると、相変わらずおじいさんは疲れて見えました。まあ、なぜならばその車の荷台に身を乗せたんだけれども、その背中に負っていた荷物を下ろすことは、まあ、しなかったからだと言うんです。荷を下ろせば楽になる、そんなの誰でも子供でも分かりそうな簡単なことですけれども、私たちはこの生きている間に負ってきたさまざまな荷物、重荷というもの、心の荷、疲れというもの、それを下ろせば、手放せば楽になるということは分かっているけど、でもなかなか下ろせない、下ろし方を知らないのかもしれませんし、あるいは下ろす場所がわからないのかもしれません。今朝このマタイの福音書から、安息を与える招きと題をつけて、この11章から開きました。誰でも疲れている人、一緒にアウトラインにもありますので、一緒にこの全文を読みたいと思います。はい、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい、私があなた方を休ませてあげます。私は心優しく減り下っているから、あなた方も私の首輝きを負って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎがきます。私の首輝きは負いやすく、私の荷は軽いからです。疲れた人、重荷を負っている人はとは、まあ、どんな人のことを言ってるんだろうか。そして荷を下ろすということはどんなことなんだろうか、そのことをですね、今朝ご一緒に見ていきたいと思います。第一番目は、何のためにを見失った人、疲れた人、重荷を負っている人というのは何のためにというのを見失ってしまっている。まあ、疲れている、重荷を感じて、この休めない、ずっとしんどさを覚えているというのは、何か目の前にある事柄、やることがたくさんあってとか、またその働きが大変だから、もちろんそれもあると思いますが、でもそれ以上に、それをしているのは何のためであるかという目的を見失っているからかもしれません。もしですね、このためにという目的がはっきりとしているならば、多少の負荷がかかっても、また課題が山積していても、私たちはこう取り組んでいく力を内側から持ってですね、それを取り組んでいくことができます。でも、その目的、意義、価値というものを、もし見失っているならば、何のためにこんなことしてるんだろうか。それが心の疲れとなり、また、足かせとなり、荷となるものではないかと思います。まあ、随分前になりますけれども、一人の青年の話を聞きました。彼は、お帰りなさいと、迎え入れてくれる家が、人が家にいてくれたらどんなにいいかなと、毎日思っていたそうです。皆さんのご家庭はどうでしょうか。 ただいまと言ったらおかえりと迎えてくれる、そんな人がいるでしょうか。子供の頃、そんな家だったらどんなにいいかなと思って大きくなったそうです。ありのままの自分を受け入れてくれる家族がいたらいいなと、そんな風に願って毎日過ごしていました。残念ながら彼の家はそうでなかったんです。両親は小学校の頃離れ離れになって離婚しました。彼はお兄さんと一緒にお父さんと暮らすようになりました。お父さんは遅くまで仕事をしていて、何ヶ月も顔を合わさないすれ違いの生活が続いていたそうです。家に帰っても誰もいない、お帰りなさいと迎え入れる人もいない。だからいつも外で遊んで、その寂しさを紛らわして、そして夕食を買ってきてお兄さんと一緒に食べる、そんな毎日であったそうです。そんな彼が中学生になって、自分は何のために存在してるんだろうかというこの問題、疑問がふつふつと湧いてきて、それが大きな壁になっていきました。何でもそつなくこなすことができる子供だったようですが、でも自分よりも何か上手にできる人に対してはコンプレックスを強く感じたそうです。そんな自分がだんだんと嫌になっていった。学校の外では人との摩擦が増え、喧嘩も増え、そして警察の世話になることもしばしばでした。家にはやがてお父さんの再婚相手、新しいお母さんがやってきたけれども、うまく話もできない。そして自分はどうしてこんな環境に生まれてきたのか、そして何のために自分は生まれて何のために生きていくのかと考えて悩むようになっていきました。何のためにということが見えなくなっていったときに、この青年にとって生きるということは疲れ、生きるということが重荷となっていったんです。そして彼は彼なりに答えを出しました。自分に生きている意味はない、死のう。彼は自分の命を絶つために何度もビルの屋上に登ったそうです。でもその度にその死ぬのも怖くて、そして前にも進めない、後ろにも戻れない、どうにもできない自分がどんどんと嫌になって、嫌気がさしていきました。その頃に彼の友達が、教会に行っているお友達がいてですね、彼を教会に誘ったそうです。彼は誘われて教会に行くようになりました。家から自転車で5分ぐらいのところ、行ってみるとですね、自分が死のうと思っていたビルの向かいにその教会はあったそうです。初めて教会の中に入ったとき、それがどんな教会だったかは分かりません。こんなに広い街道があったのか、あるいは小さなせそこましいところであったのか分かりませんが、初めて彼が教会行った時に彼は今まで感じたことのない何か温かいものを教会で感じたそうです。そして二つの理由で毎週教会に通うようになりました。それは一つは、いつ行っても教会に行ってもおかえり、よく来たね、おかえりと迎えてくれること、ずっとその言葉を、自分を招いてくれるその言葉を待っていたんですね。そしてもう一つは、自分が今まで必要としていた何か、その何かがよくわからないけど、自分が本当に欲していたものがここにはあるということが分かったからだそうです。通い始めてしばらくして、それが愛なんだということに気づき始めます。今まで家でも学校でも感じたことのないものでした。その愛というもの、自分も愛されている ということを受け取り、自分もその愛で誰かを愛せるようになりたい、そうなりたいと強く願うようになったそうです。そして礼拝に通いながら、イエス様はどういうお方かを御言葉から聞きながら、そして自分にどんなことをしてくれたのかを知りながら、彼はだんだんとイエス・キリストに心を開いていきました。そしてこのお方、神の御子であるイエス様にの懐にですね、飛び込むような思いでクリスチャンになりました。イエス様を心に信じて、そしてクリスチャンになりました。それからというものを、自分も愛される存在であることにどんどんと目が開かれていって、愛せないものから誰かを愛するものへと変えられていったそうです。自分が愛されているということを知る、そしてその愛をもって誰かを大切にしたい、誰かにこの愛を分かち合いたい、それは人の根源的な喜びであると思います。この喜びを知る、喜びを知るものとなることは、今までに抱えていた重荷、何のためにという、その目的を失っていた、疲れを覚えさせる、重荷を抱えさせる、その重荷を下ろすことになりました。けれどもこの追い切れないに、重荷、どうしてよいのかわからないにであっても、決してその荷を下ろそうとしない、自ら選んで絶対にそれを下ろそうとしない人も少なくないのではないかと思います。下ろし方がわからないのか、その場がわからないのか、あるいは自分で尻拭いをしなければという、私はそれをしなければ、私はそれができると思っているからか、それを自ら下ろそうとしない、それを選ぶ人も多くいるように思います。疲れた人、重に負っている人はどんな人のことを言っているのか。第2番目は、罪に悩み苦しむ人。罪に悩み苦しむ、私たちはこの良いものでありたいというのは、人として自然な思いです。良いことをしたい、けれども良いことをして裏切られ続けていくと、それを放棄してきっとやっても結果は出ない、良いことはないとなればですね、そこにはだんだんと心を閉ざしていくものだと思いますが、子供たちを見ていたらですね、まだういういしいあの子たちは良いことをしたい、そのようにこう働きかける、人ってそういうものだなということを思わされますが、立派な人生を歩みたい、家族を大切にしたい、人を許したい、愛したい、そう願い、努力をします。そしてそう願い、そのようにできるときには、この実感できるときには幸福感というものを持てると思いますが、でもそう思えないとき、そうできないとき、多くは相手を責めたり、あるいは自分を責めたりします。そしてできないのはこういうことがあるからだと何かこう自己弁護したりですね、私たちはそういう性質の持ち主だと思います。悪いと分かっているけれども、思わず感情に任せて人を傷つけてしまったり、暴言を吐いても自分の心はすっきりとするはずがないのに、もっと嫌な思いが返ってくるのに、そうせざるを得ないようなこの思いが私たちのうちにこう蔓延することがあります。憎んでしまう、許せない思いでずっと苦々しく毎日を過ごす、それは決して法に触れる罪ではありません。でも神様の前では罪なんだと言うんですね。 このお方の前に出るときに、それは罪だと。自分は罪人だと言わざるを得ない罪が私たちにはあります。ですから、法で裁かれないので、私たちはどうするかというと、自分の良心の呵責によって、自分で自分を裁いているんですね。これは、これこそがどうしようもできない罪人の最大の悩みです。まあ、これが重荷となって私たちを苦しめるんではないかと思います。英語は罪という言葉を使い分けています。日本語は罪といえば一言ですけれども使い分けています。sin とクレイム。sin というのは心の内の罪ですね。道徳的な見えない、法で裁かれることはないけれども神様の前で犯している罪。もう一つはクレイム。これは法で裁かれる、この法律でに触れる罪です。犯罪です。まあ誰にもわからないからいいやとは済まされない心の中の罪。聖書の中に出てくるパウロはそんな自分の姿について言うんです。パウロという人物は神様に許される、神に義と認められる、正しいものとして認められたいと願って、その律法を全うしよう、神様の正しさを全うしようと誠心誠意行った人ですけれども、それをすればするほどできない自分を見つけたんです。もし私たちが真剣に人を愛そうと思ったら、愛せない自分を発見するんじゃないでしょうか。パウロはこう言いました。私は自分のしたいと思う善、良いことを行わないで、かえってしたくない悪を行っている。したらいけない、言ったらいけない、やりたくないと思ってもそうしてしまう悪を行っていると。家族を大切にしたい、人を許したい、愛したい、嘘をつくのは良くない、でも自分の身を守るためについ嘘吹いてしまう、はやってない、あの人が悪い、悪い、良いことを選びたいのに悪いことを行ってしまう、それは自分のうちに罪という性質、罪というものが住んでいるからだと。そしてこんな私は本当に惨めな人間です。誰がこんな状態から救い出してくれるんだろうか、そう告白しました。人を傷つけたり、あるいは偽ったり騙したり、愛せなかったり、まあ、自己中心的な自分、この罪が私たちの重荷となるんです。どこにこの荷を下ろすことができるんだろうか、果たしてそれは下ろしていいものなんだろうか、そんな思いで自分でした悪いことに対して良いことで帳消しにしよう、まあ、そんな思いも働くのかもしれませんが、荷を下ろすことが難しい、どこで休むことができるのかわからない、その人たちに向かってイエス様は言われるんですね。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい、私があなた方を休ませてあげます。荷を下ろす場所は確かにあるんです、ありますが、そこがなかなか私たちは見出すことができない。私のところに来なさい、重荷を持っている人、疲れている人は来なさい、私が休ませてあげると、まあ、親切なお方がいるなぁと皆さんは思わないでしょうか。疲れている人、重荷を 持った人を招いているんです。立派な人や何か役立つ人を招くならば、喜んで招いてくれる人はたくさんいると思いますけれども、それとは逆の人です。面倒をかけられそうだなというような人をですね、招いてくださる方はいないと思います。誰もがこの重荷を下ろしたい、安らぐことのできる場を求めているはずですけれども、実際は多くの人が荷を下ろせないまま苦しんでいる、その理由というのは自分のこの弱さというもの、自分の欠けというもの、見たくない醜い自分というものを覆いをかけて見ないようにしている、見せられない罪があるということを認められない罪があるからではないでしょうか。まあ、イエス様はそれを偽善と言いました。偽りの良しということです。偽善。イエス様はガリラヤ湖周辺で3年間多くの働きをされました。そこで数々の力ある技を行ったんです。そして神の国はこのようなものだと解き明かしました。それはみんなが神様のもとに戻ってくる、私のところに来なさいという声に応答するために、幸いな道のり行くために手を差し伸べましたけれども、これを聞いた、またイエス様の御業を見た町の人々は悔い改めなかったって言うんです。それがですね、11章の20節にそのことが出てきます。11章の20節アウトラインの裏面にもあります。こう書いています。それからイエスは数々の力ある技の行われた町々が悔い改めなかったので責め始められた。21節に続きます。ああコラジン、ああベッサイダ、お前たちのうちで行われた力ある技がもしツロとシドンで行われたのだったらきっと悔い改めただろうに。そしてその言葉はですね、続いていくんですね。イエス様は神の国のことを語り、そして愛の手を差し伸べても悔い改めなかった。重荷があるのに重荷を下ろそうとしない人たちに向かって、なぜあなた方の心はそんなに固くななのかと。25節にはこう言っています。その時イエスはこう言われた。天地の主であられる父よ、あなたを褒めたたえます。これらのことを賢い者や知恵のある者には隠して、幼子たちに表してくださいました。そうです、父よ、これが御心にかなったことでした。そしてこの言葉が続いて、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさいという招きの言葉に続いているんですね。なぜあなた方の心は固くななのか。私がした御業を見ただろう。なぜ私のところに荷を下ろそうとしないのか。これらのことを賢い者や知恵のある者には隠して、幼子たちに表してくださいました。すなわちどういうことかというと、子供のように心柔らかくへりくだる者が荷を下ろす場を見出すのだということです。賢い者、あるいは知恵のある者は自分自らの力で、そんなお方はいらないと言わんばかりにですね、自分自らの力でそれをやり抜こうとするけれども、へりくだる者がその荷を下ろすことを、場所を見出すんですね。あのトラックの荷台に乗ったものの、この荷物を背負ったままの おじいさんのようではなくて、ああここに荷を下ろしたらいいんですねと、下ろす場所を見出すことができます。もし足りない自分を責められたら、あなたはここが足りない、神様信じてる、なぜこんなことをする、愛が足りない、まあ、そのようにですね、もし責められたならば心を開くことはできません。どんどんと心は固く閉ざされていきます。でも自分でもそんなことよく分かっていて、重々分かっていて、そのような直視できない惨めな自分をそのまま受け止めてくださる。私はあなたがそのようなものだともうすでに知っているよ。それがあなたの荷となって、良いことをしたいと思うけれどもできない、あなたが自分自身を責め自分で裁いている、それがあなたの重荷となって苦しんでいるのを私はよく知っているよと、そのままを受け止めてくださる愛があるということに気づくならば、荷を下ろすということは難しいことではありません。人間の知恵や力では解決できない罪と死の重荷に対する解決を与えるために、イエス様は私たちを招いてくださったんです。この休ませるという言葉が出てきますけれども、私があなた方を休ませてあげますという、この休ませるというのは、たてごとの弦を緩めるという意味で使われています。まあ、ギターも弦楽器はみんな弦を張って音を奏でますが、あんまり張りすぎるとですね、バチンとその切れてしまう、張り詰めて。でもこの休ませるというのは弦を緩める、張り詰めたものを緩める、休ませる。私のところに来るものはそれを休ませてあげると言うんです。この平安を得る秘訣は、まあ、どこにあるんでしょうか。第3番目は、その平安を得ることを、秘訣はイエス・キリストにとどまるということです。イエス・キリストにとどまる。その第1番目、私のところに来なさいとイエス様は言われました。行くことのできる資格を求めなかったんです。私のところに、すべての人、私のところに来なさい。資格はないですよ。来ようと思った人が誰でも来れるように招かれました。そして言ったんです。良い行いをすれば、あなたの荷はきっと軽くなるでしょうとは言いませんでした。そうしようと分かって取り組んでみたならば、そうできない自分を発見して、どんどんと荷は大きくなっていく。実際にこのイエス様のメッセージを聞いていた群衆、人々は当時パリサイ人や律法学者から、こうでなければならないという律法を守り行うことを目的とした、その責めをですね、ずっと受けていたんです。神様に認められるためにはこうでなければならないという律法が彼らを重く、立派が重くのしかかり、それがこの群衆たちの大きな荷となっていました。そうできないのにそれを求められる。だからイエス様は言われたんですね。私のところに来なさい。あなたの荷を下ろしなさいと。また、もっとこの修行を積みなさいとも言われませんでした。声をかけてあげるから頑張りなさい、あなたの力でとも言いませんでした。またもっと祈りなさいとも言われなかったんです。あなたの祈りが足りないから心に平安がないんだ、そのような責める口調で言いませんでした。私たちが何かができる、私たちが何ができるのか、できることを私たちの内側に求めたのではなくて、ただ私のところに来なさいと、そう言われたんです。ここにおいで、 私があなたを休ませてあげる。これはどんなに小さな子供でも誰でも簡単にできることです。イエス様のもとに行く、イエス様のところにとどまる。そして2番目は、私の首輝きを追い学びなさいと言われました。首輝きというのは、このアウトラインにも載せていますが、牛や馬が写真をね載せました。それこそご高齢の方はこの首輝きを追った家畜を生で、子供の頃見られたという方も、いらっしゃるかもしれません。牛や馬が荷物を引いたり畑を耕したり農作業をするときに使用する道具です。大きな一枚の板に二つの首を通す穴を開けて、その穴から首を出して、同じ板が這わされた状態で二頭が畑を耕したり作業したりします。半分の力で仕事ができるんですね。そしてこの牛や馬に初めて首輝きをつける新人さんには、必ず新人同士じゃなくて新人とベテランを組み合わせたそうです。仕事をするときに、それはベテランの牛や馬の仕事ぶりを覚えさせるためでした。この首輝きの片方に皆さん、イエス様が首を入れてくれているんです。そしてその隣に私や皆さんがこの首を、あなたの、私の隣にあなたの首を入れなさいとイエス様が招いてくれたんですね。私と一緒に歩もう。私があなたのそばにいる。私は良いことを知っているから、私の首輝きを追って私から学びなさいと。私がどのように人々に接し、またどのように神様を愛し、どのように仕えたか、私の首輝きを追って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎが来ますと。今までは野放図に、自分勝手に首輝きのないもので自己中心で生きてきました。結果それは自由のように見えて、したくない悪を行い、結局のところ自分を傷つけ、自分の重荷が大きくなるばかりでした。でもイエス様は、その荷を下ろしなさいと、私の首輝きを追いなさいと、私の首輝きは追いやすく、私の荷は軽いからですと。イエス様はどんな時にも私たちから離れずに、そしてあなたを捨てないと言われました。そのことに気づいた時、私たちは本当の慰めというものを得ることができるんじゃないでしょうか。詩編の55編の22節、アウトラインにも載せていますので一緒に読みたいと思います。詩編55編の22節です。はい。あなたの重荷を主に委ねよ。主が心配してくださる。主は決して正しいものが揺るがされるようにはなさらない。私のところに来なさいと、今朝すべての人々を主イエス様招いてくださっています。イエス様の懐に飛び込むようにしてですね、主の前に今心を開いて祈りたいと思います。イエス様、私の思いを知ってください。私の荷を聞いてください。あなたの前でその荷を下ろして、魂に安らぎを与えてください。またイエス様が追ってくださった愛の首輝きを追わせてください。そのように主を仰いで、聖霊に導いていただいて、今それぞれで祈りを捧げましょう。 今朝自分の心に責めのある方がいらっしゃるでしょうか。自分で自分を責め裁くのをやめて、私のところに来なさいという、私があなたの罪、あなたの責めをすべてあの十字架で負って、身代わりにその罰を受けたのだと。だから私はあなたの荷を取り除き、そしてあなたの魂を安らがせることができると、その招きの声に応答していきましょう。幼子のようにへり下って、心柔らかくして、主の前に思いの丈を告白しましょう。天のお父様、今朝も私たちにあなたのご愛を示してくださったことを感謝いたします。何のためにという目的を見失って疲れを覚えるときに、またしたくない悪を行って自分で自分を裁いて重荷を負うようなときに、あなたは誰でも疲れている人、重荷を負っている人を私のところに来なさいと、私たち一人一人を招いてくださるお方です。イエス様、あなたのもとに荷を下ろします。私たちの罪を、重荷を取り除くために、あなたは身代わりとなって十字架上でその身に罰を受けてくださいました。あなたの贖いを感謝します。そのあなたの愛の首輝きで私たちを導いてください。そして幼子のようにへり下って、そのご愛を受けることができますように、魂に安らぎを得て歩めますように、私たち一人一人をあなたの御手で豊かにお導きください。そしてこれから向かう日々の中にあっても、イエス様にとどまり続けながら安息を与えてくださるお方の招きに応答していけますように、一人一人を聖霊で満たして豊かに導いてください。イエス様の名前を通して御前にこの祈りをお捧げいたします。アーメン。